メン。それではですね、カップを回収しながら、今、これからナスリーに行くお友達とスタッフを祝福していきたいと思います。もう一人羊の方ヘルプをお願いします。これからナスリーに行くお友達とですね、あとスタッフの皆さん、ちょっと立っていただけますか。今月はですね、ナスリー、祝福月間ということでですね、今日 のナスリーのスタッフ の人、ケンイチ君とジェシカさん、ちょっと前にお願いします。ジェシカさんと、あとは誰ですかね。今日2人2人で、はい、2人でですね、頑張るわけですね。で、まあ、皆さん、先週もですね、この礼拝の最後に本当に、教会にイエス様に献身したいということで、本当に多くの私たちも椅子を取っ払って前に進み出ていきました。で、いろんな献身の仕方がありますけれども、本当にこの礼拝、毎週ですね、今主の晩餐月に1回分かち合いましたけども、毎週誰かがこのナースリーの方針、まあ、そこではこのメッセージの間ですから、早朝にの礼拝に来てメッセージを受けたり、あるいはその後まあ、ビデオでのメッセージを聞いたり、そういうことを本当に調整しながらこの方針に献身してくれてるんですね。そのことを感謝しながら、まあ、ナースリーの方針、魔法師というかですね、親子礼拝から一緒にこの今賛美の時、そしてナースリーとそのまあ喜びと祝福をちょっと短く分かち合っていただけたらと思いますけども、いやいややってるんじゃないと思うんですね。本当に、こんな喜びがあるということをですね、ぜひお願いします。
はい、そうですね。
小さい時はね、ケンイチ君もナースリーをしてもらってた方だと思うんですけどね。
そうですね、いろいろご迷惑をおかけした、はい、経験がありますけれども、今、親子礼拝、手術礼拝、この、10時15分からの前に、9時15分からやってますけれども、一緒に、子供たちと元気よく賛美してゲームして、で、神様の御言葉に、耳を傾けることっていうのは本当に、大切なことなんだなと思います。で、キッズ、この前までもそのキッズの働きっていうのはありましたけれども、そちらの方には私はちょっと あまり参加していなかったので、第一礼拝の方に出ておりましたので、一緒にその子供と一緒に礼拝をするっていう喜びに預かることができなかったわけですが、今回、まあ、親子礼拝という形、またあとナースリーという形で、子供たちと共に神様の御言葉を聞きながら、また神様の、まあ、学びをしながらいっぱい遊べたりする、過ごす時間が持てるというものは本当に、とてもいい、働きじゃないかなというふうに思います。で、一緒に遊んでもらっている子どもの立場、はるか昔ですけど、まあ、はるか昔といっても30年そこらですけれども、の身からしてみると、やっぱり教会の、まあ、お兄さんお姉さん、お父さんお母さんたちと触れ合う時間が持てるっていうのは、これも素晴らしいことだと思うんですね。子どもたちにとってしてみれば、あまり馴染みがない、人たちとも、まあ、そういう機会がなければ馴染みがないかもしれないですけれども、一緒に過ごすことによって、さらにそのこの教会全体が家族としてお互いに顔見知りになり、お互いに話すようになり、お互いに励まし合ったり祈り合ったりするような関係が築けたりしていく、本当に神様の家族として一致していくいい機会になるんじゃないかなというふうに思います。なのでぜひ皆様、ナースリー、また親子礼拝へ の参加、お待ちしております。
今日はこのお二人が仕えてくださいますので、祝福のお祈りをします。愛する天のお父さん、あなたは私たちのお父さんです。イエス様ご自身も本当に永遠にあなたのお父さんのナースリーを受けていかれるお方です。そして私たちもその喜びを教えてくださいました。そして私たちもその親子の神様、あなたの愛を一緒に喜んでいく親子礼拝、 そしてここで一緒に賛美し、その後も一緒に遊びながら交わりながら、本当に体を動かしながらあなたを喜んでいく礼拝を続けていきます。このナースリーのスタッフ、またお友達を心から祝福します。また本当にここに多くの私たちが喜んで献身していくことができますように、その思いをあなたが起こしてくださることも感謝します。イエス様の皆で祝福して祈ります。アーメン。ではいってらっしゃい、祝福して送り出したいと思います。まあ、ぜひ私もという方はケンシ君たちにですね、声をかけていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今日はメッセージの前にですね、一人、証しの方、まあ、今月はいろいろスペシャルなんですね。ファミリーフェスティバルというこのカリオのお祭り、これは本当にファミリーフェスティバル、家族が、神の家族も集まれていく時です。そして私たちのそれぞれの家族が本当に、そのファミリーフェスティバル、家族で喜び合うことがますますできる、そういう時を神様はくださっていることを本当に感謝したいと思います。本当にそれはもういくつになってもその親子、たとえその親がもしもう召されていたとしてもですね、私たちはその家族がさらに一つとなっていくということを聖様してくださるんですね。その宮沢が、まあ、昨日まで祈りのミニストリースクールが行われている中でも、本当に多くの方々が本当に体験し喜び、そしてその喜びの中でこの私たちさらにこのそれぞれの家族、また神の家族、喜んで使えて愛し合っていくことができることを嬉しく思います。今日は、その中から受講生の中からですね、鈴木リスコさんに新しいリスコさんが昨日誕生したことを祝福しながらちょっと分かち合っていただきたいと思います。拍手を持ってお迎えしましょう。
はい、鈴木リスコと申します。昨日までエリアのコース2を受講しました。コース1、2とエリアすいません進むんですけれども、2年前ぐらいに最初のコースを受けて 1A と 1B、 そして今回が2だったんですけれども、私はもうそんな祈りの賜物、祈りのミニストリーなので、最初言葉を聞いた時から、1を受ける時から、そういうもう神様器ではありませんからとか、そのエリアのスケジュールを見て、もう本当神様、私ただでさえ忙しいのにこれ以上私を忙しくするのとか、本当にもう反抗的な気持ちで、でもこの教会であるならば牧師にも勧められたし、牧師の勧めは聞いとこうかなみたいなで一応受けさせていただいたんですけども、もうその時も教会で補助金をもらうと、なんか教会にお返ししないといけないのかなっていう感じがあったので、もう私は自分のお金で受けますみたいな、もう本当にもう可愛くないもう肉の考えで神様に突っぱねてで一応受講して、で本当に1年も少しずつ少しずつ作り変えられて、まず1の A を受けた時にちょっと何を祈られたかをもう忘れちゃったんですけど、その程度なんですけど、でもちょっと自分 のことを小さなグループ、小さな家族で祈っていただくことによって、本当に次の日起きた時に景色が本当に変わって、さーっと明るくなって、今日 の秋の日のような一つ段階が向けたのを覚えてます。なんか大丈夫ですかで、それで2 の今回おすすめを受けた時も、いや私自身は本当に1も良かったけど、やっぱり祈りてって言われるのにもうプレッシャーを感じて、もうやめとこうかな、エリアを脱落しようなんて思ってたんですけども、せっかくですし、娘からエリアを受けたらお母さん変わったよって言われて、受けた方がいいんじゃないって言われて、そんなにひどい親だったのかとか思ってなんかね思って、じゃあ受けてみようかなと思って、はい、今回は素直に 援助をいただきまして受講しましたで、昨日そのうちの2回も休んじゃって、私はそんな感じで参加させていただいたんですけれども、やっぱり自分が祈り手の訓練なんですけども、スモールグループでは祈りの練習をするんですね。でその中で自分の中で結んでるどうしても否定的な自己否定感とか劣等感とか、すごいそれが強くって、どうしても拭い取れないのがあってて、そういう悪い意味が出てるのどこかなって自分の中でこう考えながら、そしてこのコース 2A は胎児からの記憶とか、子供から の親から、親との関係とかいろいろこう深いところを学ぶんですけども、御言葉を通していろいろ教えていただいて、自分も忘れていたような本当に兄弟との関係とかを思い起こされて、私3人目の末っ子なんですけれども、いつもこう3人目だから可愛がられもしたんですけども、結構いじられて育ってて、ずっとお前は橋の下で拾われてきた子だとか言われて、とか、まあ、兄と姉が割とこう優秀な人だったので勝手に自分でこう比べてしまって、親は全然比べてないのに、自分の中で本当にそういう価値観で人と比べる自分を作ったりして、で結局兄弟が私をすごいこうサンドバッグのように当たり散らしてたりとか、愛してくれてたんですけども、割とこう不機嫌とか言葉の攻撃を受けたりしてて、そういうことを本当に忘れてて、私は大丈夫だとかすごく思ってたんですけど、私はクリスチャンの何代目かの家に生まれて、ずっとクリスチャンでいるし大丈夫だと思ってたんですけども、そういう本当に忘れてた時の傷や、またそれに対するこう自分の罪、本当に兄弟を裁いてたりとか、自分で勝手に私は大丈夫だっていう壁をどんどんどんどん作ってて、そういうことが神様の前にはふさわしくなかったんだなというのを気づかされました。はい、それで小さなグループで祈っていただいて、すごく解放されました。本当にエリアは御言葉と十字架によって祈る、祈って癒されるところです。で本当に神様にこれでまた少し近づけたかなっていう感謝の気持ちです。ですので本当に私みたいな私は大丈夫と思っている人こそおすすめでございますので、なんかこう自分がこう家族をの傷を見たくないとかそういう思いもすごくあったんですけど、親はあんなに頑張ってくれてたから親は悪くない、兄弟は悪くないとかいう、本当にそのことも自分で勝手に何でしたっけ、何を気づくでしたっけ、否認か偽りの自分を気づくっていうことも、まあ、罪の一つだっていうのも教えられて、だから本当にこの教会で してくださるっていうことは本当に大きな神様からの招きだと思いますので、クリスチャン本当みんな受けたらいいのにとかって思うんですけど、はい、私はそんな恵みを受けました以上です。神様に感謝します。
ありがとうございます。神様、本当にこのあなたがさらに新しくあなたの似姿にまた回復させてくださった鈴木律子さん、また今日こうして本当にその喜びを大胆に分かち合うことで、神様、これはあなたが聖様してくださった御業です。あなたに栄光を返し、できたことを感謝いたします。これから祝福します。そして神様、あなたは私たちも 本当にすべての子どもたち帰っておいでと、私のところに戻っておいでと、さらに呼びかけてくださいますから、いろいろな妨げが私たちをそうさせまいと敵はしますけれども、どうぞそこに飛び込んでいくことができますように、その信仰をお与えください。感謝します。またこれから同じように解放されていく、お一人お一人を祝福し、そしてその何か一人一人の解放や新しくされることだけではありません。それによってキリストの体全体が、傷ついたところ、あざがあるところ、傷んでいるところ、そこは一つずつ本当にあなたによって癒されて、体全体がシミもシワも傷もない無傷の花嫁に近づいて、あなたをイエス様をお迎えできることを感謝いたします。イエス様のお名前で祈ります。アメン、アメン。鈴木さん、ありがとうございます。今月もう10月に今日からなりましたけども、10月の21日土曜日から、2週おきぐらいですね、11月土曜日2回と12月の9日とで4回そのコース 1A という新しい最初からのスクールが始まります。で、もう何人もの人がですね、もう遠くからもう1時間半2時間ぐらいかかるところから、このスクールを受けに来る、そういう申し込みもいただいてますけれども、このニューライフ教会では多分ほとんど皆さんにお案内してると思うんですけど、森田さんが再受講をね、数年ぶりにされるというですね、もうその本当に決断にも献身にも、ね、もう敬意を表したいと思いますけども、森さんだけなんですね今ね。前回の 1A の時もね、広田さんや岡田君がね、言ってくださいましたけども、最初は本当にこのわけわかんないようなことだと思います。でもその後こう 1A、2B と 2A と進んでいく中で、本当に神様が、私たち重荷を、ね、一気に下ろすことは難しいんですね。少しずつやっていくと、その表面に近いところから行って本当に深いところにある私たちの悲しみとか痛みとか、そこに主が触れてくださる喜びを味わうことができます。ぜひこの 1A ですね、全部参加できなくてもなんとかなりますから、申し込み書は下にありますので、祈ってみてください。そしてこの自分の取り扱いだけじゃなくて、それがこの教会全体の献身になっていく、教会だけではありません、私たちの家族も町も変えられていくことを体験していこうではありませんか。あんまり雨がないですけどね。祈ってください。ぜひ申し込みは昨日で締め切りだったんですけども、今日まで大丈夫ですのでお願いいたします。さあ御言葉をご一緒にいただきましょう。今日は、先ほどもリーダーからありましたけども、初めの愛に帰ろうというテーマですね。ずっとこのまるでキリストのような教会っていうシリーズが続いていたの、皆さん覚えてらっしゃいますか。ちょっと特別なゲストを先々週と迎えて、もうどっかに飛んでしまったかもしれませんが、もうまるでキリストのようでない教会になってしまったのではなくて、ますますもうまるでキリストのようなというか、もう本当にキリストのもうようなじゃないですね、キリストの教会に私たちは、されたんです。ハレルヤ、アーメンですか。アーメン。っていうことを本当にこの今日も確信して、喜びあふれていきたいと思いますが、ずっとエペソ人の手紙、そして使徒の働きのエペソの教会の様子ですね、そして今日はこの黙示録にエペソの教会ができます。これで終わるのではなくて、ここからエペソ、もうエペソ今行くと、行ったことある方いらっしゃいますか、ね、新西さんとかトルコの方行きました、ね、もう廃墟ですよね今ね、遺跡のね、もう石が転がってるだけですよね、廃墟になったことを感激したんじゃないですよね。いやですね、そうですよね、そうですよね、なんです、ですよね、そうなんです。でも本当に時代を経ていく中に、こんなに神様から愛されていた教会もですね、石だらけの廃墟になってしまったりすることもあるんです。私たちはどうでしょうか。何十年かしたらニュータウンがゴーストタウンになって、そうなってしまうんでしょうか。それともますます本当に神様を愛する花嫁として整えられていくんでしょうか。ご一緒に今日は黙示録の1章ですね、J バイブルに切り替えていただいて、いいですか。今黙示録、はい、これ今1章1節からですね、まあ 一章からでいいです。一章から一章にですね、読んでいきたいと思います。一節からゆっくり読んでいきましょう。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。アメン。黙示録を1万回読んだっていう牧師の話を聞いたことあるんですね。1万回って1年で365日ですよね。30年毎日1回ずつ読むと、まあ、1万字ぐらいになるんですけども、もちろん他のところも読んでるんでしょうけども、本当にもうそれぐらい深い神様のこの思いが、御心がここに、黙示というのはそこにこの隠されている、秘められているということです。でもそれが明らかにされたということです。それは何か、すぐに起こるはずのことなんですね。私はすぐに来る、黙示録の最後にもあります。そして、御霊と花嫁教会が、主よ来てください、すぐに来てくださいとお迎えしていくんです。でもそのお迎えする準備がまだ整っていないですよね。でも整っていきたい、整えてほしい、整えていこう、そして私はすぐに戻っていく。結婚のね、ちぎりを交わして、さっきのこの私の杯を飲みなさいっていうのは、私と結婚してください、イエス様は私の花嫁になってください、まあ、そういうプロポーズですよね。それから2000年も結婚式を、忍耐強く待ってくれてる花婿っていますか。いらっしゃるんですね、イエス様です。いや2000年待ってくださったんだからね、あと1000年ぐらい待ってくださいじゃないですね、本当に。でも私たちは、その備え、その後の結婚生活ですね。なんかハネムーンが過ぎたら、なんなスープが冷めていくんではないんです。それからどれほど本当に燃えるような愛と喜びが待っているのか、私たちはまだそのスタートしていないんですね。まだウォーミングアップなんです。ウォーミングアップっていうのは、その温かくされていくっていうんですね。本当に冷え切った私たちの心をイエス様が本当に御霊を持って優しく温めてくださっている。でもイエス様を本当にお迎えしていきたい。だからすぐに起こるはずのことなんですね。それをしもべたちに、私たちに教えるために、示すために、神がキリストにお与えになった。これは何かというと、イエス・キリストの黙示、この一章一節の一番最初ですね。最近ね、選挙前にすると一丁目一番地みたいな話が出てきますけれども、もう最初に語られているイエス・キリストの黙示、これはイエス様の御言葉なんです。ですからその後どんなにこの、おかないようなことがあっても恐れることはありません。イエス様が、これはこれから起こるんだ、そしてその後私が来る、そのイエス様を待ち望んでいく。聖書に、他の箇所、福音書にも、終わりの時、イエス様が戻られる前には戦争の噂がある、災害が、地震も起こる、いろんなことがあります。いや、それが起きないように私たちは祈るかもしれません。いや、いいんです、今ここで起きないように、起きた時にはそれが本当にやむように。でもじゃあそれが起きなかったらいいのか、そのまま平穏無事に私たちがなんとなく世の中で楽しみながら、無難に過ごしているのがいいのか。いや、そういうものが起きるんですね。これはイエス様のこの宣言なんです。でもそれが起きても私たちは揺ることなく、敵に奪われてしまうのではなく、ますますイエス様の花嫁として、イエス様を待ち焦がれて、そしてイエス様をお迎えする、そのウォーミングアップ、この準備の中にはそういったいろんな試練も含まれているわけです。ですから、じゃあ戦争を起こそうとか言って暴力に走らないでください。私たちは、そこでもイエス様がそのような戦い争いの中でどのようなに貫いていったのか、ステパノとかパウロとか石投げられて、イエス様も、ね、石投げられて石投げ返しましたか。石投げられて岩を、ね、代わりに投げましたか。違うんですよね。その中でも 守られていく。いや、その中でたとえ天に召されていったとしても、私は大丈夫だし、みんなも大丈夫だ、この人たちを許してください、このイエス・キリストの黙示です、これはヨハネにお告げになったってありますね。ヨハネが見たんですね。じゃあどこで見たのかということがこの後記されていきますけれども、4節から、まあ、少し長いので私がお読みします。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今いまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように、アーメン。見よ、彼が雲に乗ってこられる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属のは、皆彼のゆえに嘆く、しかり、アーメン。あるんですね。3節に、この言葉、イエス・キリストの証をですね、この朗読する者、また、それを聞いて心に留めるものは幸いであるってあります。ですから聖書もちろん、ね、これ黙示だからって黙読、黙って読んでもいいかもしれませんが、私たちはそれをこの言葉に表していくこと、それは自分のためにもなりますけど、聖書というのは自分が味わうためではありません。この世に向かって神の言葉を宣言していく、そしてお互いに聞いていく。今あえて、最初は一緒に読んで一緒に朗読して、今度は私が朗読しているのを、つまり朗読っていうのは、この朗らかに読むって、このニコニコ読むって書きますけれども、これは声を出してっていう、そういう意味です、はい、で、それをこの聞いて心に留める人々は幸いだってありますね。ですから私たちは声に出して御言葉を宣言していく。祈りの上で何をそんな何時間も祈ったらいいのかわからない、でもその御言葉を声に出して宣言していく、それだけでもこの地に対して、この世に対して、もう悪霊たちはそれを一番嫌がりますから、私は黙って何を祈っているのかわからないようで、いつの間にか寝てしまう、それが敵の罠なんですね。私たちはそれを本当に読んでいく。ですからこの今日も声を上げて読んでいきます。今読んだところは本当にもう福音書のエッセンス、神様のイエス様を通してのこの福音のもうダイジェストとも言いますね。イエス様が私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、そして王なる祭司としてくださったと5節6節にあります。そして、でも私たちが偉いとかよくやったではない、キリストに栄光と力とが常しえにあるように、これが、福音です。そして7節、イエス様が雲に乗って来られる。先週スリアさんの先生おっしゃいましたよね、福音書とまた使徒の働きにもイエス様があなた方がオリブ山でエルサレムで見ているようなありさまでまた戻ってこられるとありました。またここには雲に乗ってこられるとあります。ですから、私がイエスの生まれ変わりだ、いや私こそイエスだと言って、この第二のクリスマスみたいなことですね。で、幼馴染で遊んでいた何々ちゃんがいきなり実はイエス様だったということはないんですね、天からオリブ山に降りてこられる、しかも雲に乗って来られるってありますから、飛行機に乗って降りてきたらそれイエス様じゃないってことですね。私たちは偽キリストっていうのはもう本当にこのあたかも私はキリストのようにって、だったらこの本当に聖書の通りに来ればいいんですけども、どっか抜けてるんですね、どっか本当に間抜けなんですね。本当のキリストではないこの化けの皮というか尻尾をどっか出してるんですね。ですから私たちは、雲に乗ってきてないから違う、天から降りてきたんじゃないから違う、そうやって、それだけではありません、いろんなこれから怪しい教えが教会の中にも入ってきます。外からの迫害だけではありません。でもそこで私たちは本当に知恵と啓示の御霊によって見極めていくことが大切です。でもそれができる御霊を、受けていることを本当に祝福いたします。さあこの9節、ごめんなさい8節ですね、続けて読んでいきたいと思います。8節から、そうですね、1章どこまでいきますかね、8節と9節を読みましょうか、はい、神である主、今いまし、 昔いまし後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファでありオメガである。9節、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた、はい、この神であるし昔いまし、いや今いまし昔いまし後に来られる方、もうこの賛美もありますね、永遠のお方ということです。そして万物の支配者ということです。すべてを治めるお方で、私たちはそれに抵抗しようとするんですね。神様にここだけは治めてほしくないと言って、でも治めているのは神様か敵かどちらかなんですね。その干渉地帯とかってないんですね。私が自分でと思ったらそれは、私が自分で神のように、なろうってエヴァを口説いたそのサタンに治められてしまっているということです。ですからこの須谷さん先生も、ね、おっしゃってました。本当にそのどちらか、でも私たちは悪霊ではなくて本当に御霊に精霊に治められる。一番制御コントロールしにくいの、治めにくいのがこの舌とか唇ですよね。でもそこをこの主に明け渡していく、で治めていただく、で用いていただく、これが異言や新しい言葉として主が私たちを用いてくださる。それも私たちがこの体験し解き放っていく中で、私たちが本当に他にも他の部分も私たちの全生活が主が治めてくださるということがますます喜べるようになってきます。皆さん祝福します。私もこの2000年の2月9日ですね、忘れもしません。アメリカの進学校で英語があまりできなかったので英語のクラス授業を受けてたんですね。でもその先生がいつもはじゃあ Let's speak English とかって言うんですけど、でも今日はって日本語では言ってませんでしたけども Today、ね、Let's speak in turn とか言ってですね、今日は新しい言葉で、話してみましょう、ね、で神様に私たちを用いて語っていただきましょうって言ってですね、でもう先生についていくしかないんで生徒たちは祈ってたんですね。でもそうしたら与えられたんですね。それから勉強忙しくなってもうずっともうあれは気のせいだったのかなと思って、私はその新しい言葉を本当にいただいている受けているのに話していかなかった。皆さんどうですか、今学校で英語とか外国語を勉強しているっていう方もいらっしゃると思いますけども、やっぱり話し続けていかないと私は話せるようになりませんよね。なのでこの新しい言葉もいただいたならば、それは本当にこの喜び語り続けていく、いや神様に聖霊様に私たちを通して語り続けていただくときに、それはますますこの、まあ、別に流暢になるのが目的ではありませんけれども、その通して神様は私たちを私をますます治めてくださる喜びにあふれることができますから、ぜひ、受けた方は語り続けて、いてください。私も本当にそうしていきたいと思います。さあこの9節今読みました、私ヨハネは、まあ、これヨハネがこのイエス・キリストの目視幻を見て、そして書き残しているんですね。どんな状態の中にあったかというと、9節、苦難と御国と忍耐と、しかもイエスにある苦難と御国と忍耐とにあなた方と共に預かっているって言うんですね。苦難と忍耐なら分かりますけど、そこに御国が入るんですね。苦難と御国と忍耐って、神の国っていうのはもうその苦しいこととか何かこう我慢しなきゃいけない、なんでこんなことがあって耐え忍ばなきゃいけないことは何もないのが神の国かというと、そういうことがもういくらあっても私は大丈夫、愛されているし私は主を愛しますと、それが神の国なんですね。ですから十字架のイエス様も、ここに一本十字架ありますけども、左右に私たち死刑囚がそれ悪いことをしちゃって処刑されていたんですね。その間に来てくださった、もうそのイエス様が真ん中にいなければ2人の死刑囚、私たちは苦難と忍耐だけだったんですね。そして死が待っているだけです、永遠の。でもそこにイエス様が真ん中に来てくださって、そこに神の国、あなたは今日私とパラダイスにいるってイエス様が息を引き取られながら宣言してくださいました。そうなんです、 これヨハネ自身もこの時に本当に苦しい。これパトモスという島に至ってありますね。この島は何かエーゲ海に浮かぶリゾートとかじゃないんですね。島流しにあって、日本でも昔沖ノ島とか天皇が流されたりしましたね。重要人物が町にいるとですね、みんなが影響を受けるので島に流すんです。そういう死刑の仕方があったんですね。でも、さっさと処刑してしまうと、またその弟子たちが暴動を起こしたりすることもあるので、で重要人物は島に流して、ゆっくり、処刑というか今いつかしていくという、そういう立場に置かれていたんですね、ヨハネは。というのはこのエペソの町にイエスの母マリア、イエス様から十字架の上で私の母をよろしくと、これがあなたの母、これがあなたの子ですと言われて、それから伝承によれば最後エペソの町に、私たちが今ずっと読み進めてきたこのエペソの町にヨハネはイエスの母マリアと一緒にいたと。でもそこからこの島に流しにあっていたというんですね。でこの後10節から見ますと、その島で御霊に感じ、この主の霊が望まれて、ラッパのようなこの大きな声、主の御声を聞いたんですね。その声を書き記したのがこの黙示録です。で7つの教会というのが11節出てきます。この、エスペテサフィラって覚えるとですね、7つ、覚えられるんですけど、エペソスミルナペルガモテアテラサルデス、フィラデルフィアラオデキア、サルデスってね、子供が一番最初に覚えそうですね。でもエペソが最初に筆頭に出てくるんですね。ヨハネそこから来ましたから。これはね、今日ちょっと地図はないんですけども、皆さん聖書地図とかあったら見てください。パトモスの島からもう実際見えるぐらいらしいですね。天気のいい日はこのすぐこの近くにある7つの町なんですね。昔小アジアと言われたこのアジアの教会、今のトルコにある、その教会エペソの大きな町から小さな町までありました。その7つの教会、7というのは全てのということでもあります。その教会に語られていくんですね。それを語った方のどういうお方か、13節以降に書かれています。足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方、この人の子、これはイエス様のことを表していますね。ダニエル書でもあります。イエス様ご自身も神、私は神の子って自分で言った箇所ってほとんどないんですね。言ったのはですね、イエス様をこの殺していったローマ兵が、あの人は実に神の子であったと言いましたし、あとは悪霊たちがですね、神の子イエスキリストって言うんですね。でもイエス様は自分のことを徹底して人の子って言いました。っていうのは、予言が人の子があってあるので、それに合わせたのもあるでしょうけども、これイエス様を表すキーワードです。そのイエス様が14節15節頭と髪の毛が白い羊毛のようで雪のように白く燃える炎のようだった。そして足はこの光り輝く真鍮、もう金色ですね。その大や大水のようで、右手に7つの星を持ち、16節口からは鋭い両刃の剣が出ており、すごい姿なんですね。顔は強く照り輝く太陽のようであった。でそのお方の前でこのヨハネはぶっ倒れるんですね。足元に倒れて死者のようになった。でも、 もう本当にびっくりしたんでしょうね。で神を見てしまった、イエス様と一番愛された弟子と、もう辞任していたこのヨハネでしたけれども、福音書で自分で書いてますよね。でもイエス様と久しぶりに会ってもうぶっ倒れちゃったんですね。あまりにすごい姿にイエス様がなられていたので。でも恐れるなって言います。そうです、イエス様は私たちを怖がらせるんじゃないんですね。私たちを恐れから解放してくださる。先月1ヶ月も本当にいろんなゲストスピーカーが来たり、皆さんも本当に御霊のいろんな働きを私たちは受けてきました。そこで、本当に戸惑ったり恐れを感じた人もいると思います。でもそれは恐れを神ご自身が、聖霊様が私たちに与えるのでなく、何とかしてそれをですね、こう遠ざけよう、受け入れないようにさせようという敵が私たちをさらに恐れで縛っていったりするんですね。でも恐れは何が締め出しますか？愛は恐れを締め出しますね。本当にイエス様の愛、さっき歌いました、このイエス様の愛が、私たち本当に満ち満ちていますから、 この恐れは今イエスの御名によって縛り、私たちの中から本当に退けられたことを宣言いたします。アメン。そのイエス様が、私も死んだが、ね、でも生きている、18節言います。いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。これ旧約聖書にもダビデの鍵出てきますね。そしてこの、教会にマタイの福音書でこの御国の神の国の鍵を預けてあってあります。ではハデスの門もこれを打ち勝つことはできないってありますね。ハデスというのはこの、まあ、死の前、この生と死の間にあるところというふうに言われています。その鍵というのは何でしょうか。私たちがその死に閉じ込められてしまう鍵なんでしょうか。そうではないですね。このヨハネのように私たちもこの死んだようになっている、死んでいる者たちなんですね。その私たちが死から命へとこの鍵によって、ダビデの鍵、神の国の鍵によってそこから解き放たれて命へともう一度戻っていく。しかも永遠の命、私はいつまでも生きている。このイエス様の永遠の命、父子聖霊の神の交わりへと本当に飛び出していくための扉を開ける鍵なんですね。それがこの教会に与えられているイエス様が持っています。そしてその教会に大切なものを預けられた、この御国の鍵、そして聖霊を、また御言葉を預けられたイエス様がそれぞれの教会に語られるんですね。今日はそのエペソの教会に与えられたところを最後見て終わりたいと思いますけれども、その前に20節ご一緒に見ましょう。一章の最後ですね、20節。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。アメン。星と燭台って出てきましたね。燭台っていうのはこのろうそくのスタンドですね、ランプスタンドです。このメノラーっていう7つのろうそく立てがこの1つにつながっているのが、まあ、下のピアノの上にありますので、まあ後で祈りの家へ行って見てください。この、7つの星は誰ですか。7つの星、7つの星は誰ですか。御使いですよね。星っていうのはどこを照らしますか。天に輝いてますよね。天を照らすのがこれが御使いたちですよね。でも私たち教会の、私たちの主の民の役目は何でしょうか。この燭台、ろうそくっていうのはこの地を照らすものですね。御使いとともにこの天と地を、そしてその光は私たちが輝くというよりもイエス様の光をこの照り返していく、そして天と地が一つに本当に全て輝く、闇を追い出していく神の国となっていくんですね。このろうそく立てですけども、そのろうそく立てっていうのは何のためにあるんですか。ろうそくをん、そんな難しくないですよね。ろうそくを、ろうそく立てですから立てるためですよね。ろうそくを倒すためじゃないですよね。ろうそく立てですから、メノラーは下にありますけども、あのままではただの飾りのようなものですよね。そこにろうそくが立って初めてこの役立つわけです。教会もそこに7つのこのろうそく、7つというのは全て我々まし、私たちが全てそこに立てられることですね。でもどうでしょう、ろうそくが立てられてそのまま置かれていたら、それもただの置物ですよね。何かオブジェ、装飾品です。私たち飾りですか。違いますよね。ろうそくというのは何のためにろうそく立てに立てられるんですか。皆さん、ろうそくん、はい、そうですよね、火つけられるんですよね。ろうそく、私たちは火つけられるんです。じゃあ皆さん、隣の方に、あなたはろうそくですって言ってあげてください。はい、で次ですね、ろうそくは何かと火つけられますから、あなたは燃やされます。 燃やされているとどうなりますか。あなたは短くなっていきます、はいはい、どんどん低くなっていきます。そしてあなたは煙になって天に昇ります、はい、そしてろうそくは最後どうなりますか。なくなりますよね、はい、でもろうそくは消えてなくなるんじゃないんですね。煙となって天に昇って蓄えられていくんですよね。この後黙示録で金の鉢、まあ、ゴールデンボールっていうのが、天にはあって生徒たちの私たちのこの祈りの子、天に立ち上るこの香りを私たちの祈りをこの御使いたちがせっせと天のこの鉢ボールに蓄えてくれてるってあるんですね。ろうそくはこの地上で、燃え尽き、バーンアウトして、消えてなくなったんではありません。天に完全に引っ越すんです。ダウンロードの逆ですね。何ですか、アップロードですか。私たちはここでは見えなくなるかもしれません。でもそこに上げられていくんですね。でもこの地上では一見どんどん短くなってどんどん低くどんどんまさに減り下らされていきます、ね、長い時は、ね、こんなこともできたのにもう短くなってもう本当に溶けてですね、芯もなくなって、でも最後の最後まで私たちの国籍は天にありますから、そして私たちの宝を蓄えるのはどこですか。それも天ですよね。私たちはいやどうやって蓄えるのか、ね、じゃあといって皆さん ATM 行ってね、今からお金を送金するとか、もちろんお金でもできますけども、私たちはその祈りの子を捧げていきます。私たちは賛美 の礼拝を捧げていくんですね。その時に私たちは天に蓄えられるんです。それが7つの教会、つまり全ての教会はそういうものたちだということなんですね。私たちはろうそくです。喜んで、この地上では跡形もなくなるかもしれませんけれども、完全に天に国籍、移籍していく皆さんになることを祝福いたします。さあ、エフェソの教会には何と言われているでしょうか。ご一緒に1節から7節まで読んで終わりたいと思います。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。アーメン。この後他の6つの教会にも書き送られますけれども、これ全て私たちの教会に関わることです。全ての教会に、そしてエペソの教会に、最初の2節3節までは本当にこのイエス様はこのエペソの教会を私たちに褒めてくださるんです。よく私と一緒にこの耐えて耐え忍んでくれた。また本当に、サタンがですね、この良くない教えを入れてきたときにそれをよく見抜いたと。これは6節にもニコライ派ってありますね。これはおそらくはキリスト教会の中のある何か新しい教え、ムーブメントで、何か全然この違うこの神々とか宗教とかよりも教会を変質させていこうっていう、そういう何かこの、その時代では新しい今風のなんかかっこいい なんか良さげに聞こえるそういう教えだったようです。でもそれをは本当にイエス様が言われたことではない、またイエス様が喜ばれることではない、イエス様は私もそれを憎んでいるとおっしゃいました。そのように私たちはそれを見分けて、霊の目で見分けて、それのために聖霊様に聞いていくわけですね。そして本当に、イエス様の愛される、教会として成長していく、そこによく献身してくれたって褒められているんですね。でも4節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは、もうここではあなた方はではないんですね。教会というのは一つの花嫁ですから、私たちは花嫁たちではないんですね。花嫁たちだったらイエス様一夫多妻でね、重婚みたいな、そうではないんです。私たちが御霊によって一つの花嫁に整えられていく。ですからあなたはって、もう一対一でこの愛を語っておられます。でもあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。どこから落ちたかを思い出して、悔い改めて初めの行いに帰ってほしい。これが主の願いです。花婿の願いです。もし悔い改めないなら、私はその燭台を取り外してしまおう。もしその燭台、ろうそくが、その正しい輝き、それは自分が輝くためではない、私はこんなに光ってるのを見てではなくて、世を照らすものですね。そして自分はどんどん短くなって、まあ、最初はなんかかっこいいろうそくだったのが、クリスマスとかもそうですよね。なんかここ特に風が舞うので、なんかムックとガチャピンみたいになってるすごいろうそくとかありますよね。ごめんなさい、意味が分かんないかもしれませんけれども、そういう方はぜひクリスマスまでね、アドベントまで一緒に来てください。もうドロドロに溶けて、で冷えて固まってるっていうろうそくですね。もうなんかそういう姿になり果ててもなお祈りの香を主に捧げ続けることをせずに行くならば、そのろうそくをもう外してしまう、取り外してしまう。それは本当にイエス様はそれはしたくない、そんなことはしたくない。でもキリストの体の中でもしどうしても一緒に初めの愛に帰って行きたくないと、そういう部分があるならば、私は残念ながらそこを自分の体ですよ、でも切り捨てて、でも本当に一つの体を清い、シミもシワも傷もない花嫁として保っていきたい。ですから悔い改めてほしい。この祈りのミニストリーもそうです。初めの愛からいつの間にか離れてしまった、それがどこから落ちたか私たちに思い出せないんですね。いや、思い出したくない、いろんな苦しいこと、辛いこともあって、でもそこを聖霊様に聞きながら光当てて照らしていただいて、私たちがその傷、あ、こんなところにその根があったのか、そこを取り扱っていただく、多くの方がそこを今体験しつつあります。そして私たち招かれています。ですから7節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいってありますね。いや、私は耳がないからとかじゃないんです。みんな耳が与えられてます。そして心の耳も与えられてます。それは何のためですか？世の中のいろんな情報とかニュースとか、ささやきとか誘惑とかいろんなものを聞いて、で、その中で、まあ、たまには御霊の言われることも聞くんですか？そうではないですね。私たちはひたすら御霊が教会に私たちに言われることを聞いていく、神の声を聞いていくんです。そのために与えられている耳を正しく用いていく、その時に私たちは勝利を得るって言うんですね。勝利を得るもの、いや、私は負け組だからではないんです。この耳を与えられて御霊を聞けるのも勝利を与えるのも、これ全ての教会に語られているんですね。七つの教会全部です。で、特にこのエペソの教会には、私の神のパラダイスにあるイエス様が十字架の上で、ここはパラダイス、まあ、楽園だ、さっき主の園ってありました、もう廃墟ではない、エデンの園だ、そして命の木の実、私たちは罪のゆえにその命の木の実を罪人のまま 命の木の実を食べて永遠に生きてしまったら永遠に罪人のまま生きなければというか死ななければいけないという本当に悲惨なことになりますから、本当に私たちはもう一度命の木の実を食べる花嫁、傷のないキリストと一体となる花嫁となる時を本当に楽しみに主は待っておられるんですね。そして命の木の実を一緒に食べたい。命の木の実って誰が食べるんですか？どこに出てきました？一番最初エデンの園ですよね。神様それアダムとエバに喜んで食べてほしかったんです。善悪の知識の木の実は食べちゃいけないって言われましたけども、命の木の実をいつか食べてほしかった。でもその前に食べちゃいけないというものを食べてしまった。そして一番肝心な命の木の実をまだ食べていないんですね。でもイエス様は一緒に食べたい。最後のアダムとしてイエス様はもう一度来てくださいました。そして、エバはこのアダムのこのあばら骨から捕らえましたよね。アダムが眠ってる間に。そしてそのエバを見たときに、あの骨を見て、ね、喜んだわけじゃないです。そこに本当にもう麗しい花嫁がいるのを見て、私の肉の肉、骨の骨、まあ、そう言われてエヴァは、ね、私肉でも骨でもないしとかって喜ばなかったんでしょうか。そうじゃないですよね。本当にその、夫の花婿のアダムの喜びを自分も一緒に喜んで、そして二人だけで、この命の木の実っていうのはみんなで大勢で食べるもんじゃないんです。二人だけに用意されたものなんです。蛇だって食べなかったんですよ、多分。アダムとその花嫁だけは食べるもんなんです。蛇は食べても死なないんじゃないって言っただけです。でもその命の木を食べないまま永遠の滅びに行ってしまうことを、最後のアダムイエス様は本当に悲しみ、でも私たちは御霊をいただいて勝利者とされましたから、さっき歌いました勝利者の道を進む、イエス様のこの命の木の実をイエス様と一緒に二人だけで、あの人ではなく私がではないです、私たちが一つの花嫁となっていただいていくことはできるんですね。そのエデンの園に私たちはまた招かれているんです。ピアノお願いします。私たちはこの初めの愛、皆さん思い起こしてください。イエス様と出会った時、神様の愛を知った時、自分が救われた時、その時のことを思い出して、でもあの頃に懐かしいな、でも自分は違うではない、その時に今招かれています。でも私たちの初めの愛というのはそこにとどまるものではありません。私たちが生まれるはるか昔、アダムとエバがイブが作られ、たった2人だけで命の木の実をいつまでも喜び食べ続ける、その初めの愛に私たちは戻されていく。蛇が何と言おうと、私はこの本当に、まあ、エヴァがそこでアダムにですね一言どうするって、ね、で聞けばよかったんですよね。でアダムがいやそんなの食べちゃいけないよ、そしたら創世記は3章で終わってたんですよね。でも目の前に夫がいながら、まあ、その時一緒にいながら食べさせてしまった、そして自分も食べてしまったアダムも本当に罪人です。で聖書はエヴァのことを責めてませんね。アダムが罪を犯したって言ってます。でもその最後のアダムとなって、その罪人の代名詞であるアダムという名を追ってイエス様が来てくださいました。そして私たち教会をエヴァとして、そしてアダムとイブだけではない、その花嫁が一体となる、もともと一つの体はあばら骨でしたから、心臓に一番近いところで主の御胸に抱かれて、私たちはその鼓動を聞きながら命の木の実をもう一度食べていく、初めの愛に今主が招いてくださっています。今しばらく祈っていきましょう。イエス様、今初めの愛に帰っておいでと、私のもとに帰っておいでと、罪も痛みも苦しみもなかったその初めの愛、エデンの園で 本当に天の父と神と人が本当に楽しく喜び交わり、また私たち同士の間でも本当に愛を喜び合っていた、その初めの愛に帰っていこう、一緒に帰っていこう。私は帰っていた、でも私だけを一人にしないでほしい、あなたも一緒に帰っていこう、イエス様が呼び続けてくださっています。今本当にお一人お一人の心にその大きな悔い改めを主が起こしてくださり、その初めの愛に帰っていくことを祝福いたします。そのために聖霊様が私たちのうちに宿り、満たし、あふれ、私たちを花嫁として整えてくださることを感謝します。イエス様の御名で祈ります。